こんにちは、のりぴです。恋愛セラピストをしています。今日は土曜日の午後なんですけれども、急遽ちょっとアイロンかけをしながらですね、愛情運アップなすっきり恋愛談義ということでね、少しお話をしていこうかなと思います。もしお時間が合いましたらお付き合いいただけたら嬉しいです。あこさん、こんにちは。今ね、LINE の方にもね、皆さんにお知らせをしようかなと思っているところなので、少々お待ちくださいね。今日はどんな風に、過ごしていらっしゃいますか、土曜日ね。はい、私はね、今日はね、午後から、システムキッチンの扉の上の扉の片付けと、それから下の引き出しを旦那さんと大騒ぎしながら片付けをしてたんですけれどね。はい、まあ几帳面な旦那さんなんでなかなかこううるさいんですがみこねさん、こんにちは。今シェアがようやく終わりました。はい、なんでまあちょっとバタバタしてたんですけど、今アイロンかけをしようと思ってね、どうせアイロンかけをやるのなら、ラジオもライブを配信しようかなと思って、普段平日の12時15分からと、あと夕方とやってますけれど、またちょっと土曜日のこの時間だとね、違った感じで、やり取りができるかなと。皆さんは、あこさんとみこ姉さんは今日どんな一日を過ごしてらっしゃいましたか？もこさん、こんにちは。はじめましてかしら。恋愛セラピストののりぴが今アイロンかけをしながら、ライブをしています。今日の、ね、土曜日はどんな感じで皆さん過ごしてらっしゃったのかな。夜勤明けですか？そうでしたか。お疲れ様です。じゃあもう一回帰ってこられてお休みになられたのかしら、みこ姉さんね。え、あ、なみさん、こんにちは。はじめましてかな今ね、アイロンかけてます。はい、あこさん、今日はお休みなのに朝、うわ仕事だと思って飛び起きた日でした。あららら、らお昼寝してようやく休日モードになりました。よかったです。焦りますね、それね。はい、スタディオさん、ようこそお越しくださいました。こんにちは。みこ姉さん、30分程度、夜勤明けで30分程度しかお休みになってないんですか？じゃあ、まあ、まだ眠いですね。うん。あ、ナミさん、ツイッターから来てくださったんですね。どうもありがとうございます。はい。ともこさん、こんにちは。みかさん、こんにちは。はい。ハーモニーさん、こんにちは。わー、たくさん来てくださって、すごい嬉しいです。みかさん、こんにちは。いや、この時間帯で微妙な時間帯だから、どなたもいらっしゃらなかったら、一人でつぶやきながら、アイロンかけしようかなと思ってたんですけど、たくさん来てくださって嬉しいです。皆さん今日どんな土曜日を過ごしてらっしゃいましたか？ね、私は午前中何やってたかな。午前中はそう、ね、皆さんお家のキッチンのお鍋って、フライパンとかお鍋ってどういう風に収納されてますか？私はコンロの下にある、まあ、でっかい引き出しタイプのこうシステムキッチンのところに、お鍋がこう重なった状態で、圧力鍋大きいのと、ちっちゃい圧力鍋が2つと、あとフライパン類とか全部重なって置いてあったんですよ。なので下のものを取り出すときは上のをどけないと取れないっていうのがもうめちゃくちゃストレスで、で今ね、キッチンの周りを本当にゼロにしたいんですよね。でコンロの周りにあったその油類はとりあえずしまったんですよね。ゆるりちゃさん、こんにちは。いつもありがとうございます。コンロの周りの油は下の引き出しのところにスペースを作ってそこにしまうようにしたので、コンロの周りは今物がないんですよ。でもお砂糖とかお塩とかの瓶を、これもまた置きたくなくて、でそれは真ん中の引き出しのところに今しまってあるんですけど、あとね、すりごまとか塩コショウのちっちゃいカルディで売ってる、こうゴリゴリゴリってやって出てくるやつとか、ああいうのがもうね、使ってない時はしまっときたいんですよね。出てるのがすごく嫌で。でそれをやるにはですね、このシステムキッチン内を全部片さないことには、でいらないもの を片付けないことにはもうまとまりつかないなと思って、で私はあのズボラ人間なのでそういうのめちゃくちゃ苦手なんだけど、うちの旦那さんが私が今までの人生生きてきた中で一番几帳面な人間なんですよ。いや、この人を使わない手はないじゃないですか。なので今日は朝からちょっとあの中片したいんだけど絶対私だと片付かないからお願いしますって感じで、お知恵を拝借っていう感じでお願いしたら、まあうるさい、まあうるさい、今下にいますけど聞こえないから、まあうるさいこと、うるさいこともうね、これはこうだからダメなんだとか、ああだとかかだとか言ってるんだけど、まあここはあのしょうがない、あの黙って聞き入れようと思ってね、でいろいろあのアドバイスをいただきながらやったらね、綺麗になりました。おかげさまで。うるさかったけど、そう、うるさかったけど綺麗になった。で、あとは私がここからどうキープしていくかっていうね、それだけなんですけれども、ただね、鍋に関してはあの立てかけるやつが欲しいんですけど、皆さんどうしてます、あの鍋の収納方法が知りたくて、でググったらこうなんかスタンドみたいにこう立てとくやつが あるので、それをね欲しいなと思っていて、でその鍋もね、やっぱ使ってない、あ、鍋じゃない、フライパンね、フライパンもなんかやたらあるんですよ、数が。でこれもうこの機会に捨てようと思っていてね、もうなんか結構な量の不燃ごみが出ちゃいましたけど、だから今はその鍋を立てかけるそういう収納のやつを発注しようとしているところなんですよね。でこうなんでこう急に思い立ったかっていうと、やっぱりね、ストレスになるものを周りに置かないっていうのがめちゃくちゃ大事でね、でストレスを日頃感じない暮らしをしているもので、でそうするとじゃあ何の時にめいるっつったらちょっと重いけど気分がこう下がるかっていうと、やっぱお料理してる時なんですよね、私の場合。で料理が面倒くさいというよりかは、その料理の道具がすぐ出てこないっつうのが面倒くさい元になっていて、もうちょっとこう使い勝手の良いね、ことはできないものかと思っていたんです。それはもう常日頃から、うん、でそれをいろいろ考えた時に、あ、これはここにあってはいけないものなんじゃないかなとか、これは本来ここにあるものじゃないんじゃないかなみたいなのが出てきて、吉田旦那さんがそのめちゃくちゃ几帳面で、絶対床に物を出しっぱなしにしないっていう、出したものは必ず元に戻すっていう人なんですけど、でなんでそんなに片付けられるのって聞いたら、物には住所があるって言われたんですよ。物には住所があるっていう発想私には今までなかったんですけど、物には住所があるって言われた時に、あ、マサリュウさんこんにちは、物には住所があるって言われた時に、あ、そうかと思って、なのでなんだろう、リビングとかに私のものがいつまでも置いてあると、え、これいつになったら自分の部屋に持っていくのとかこれ2日ぐらいここにあるけどいつまでここにあるのとか聞かれる、結婚当初ね言われて、でそのシングルマザーで13年ぐらい子供と住んでる時にはもう本当にね、気ままに暮らしてたから、あ、そうかと思って、はい、ハーモニーさん、私も引っ越しのついでに猫もいるしキッチンリセット徐々にやってます。あ、そうなんですね、やっぱり何かきっかけがないとそのあたりってね、結構民族大移動的な感じになるじゃないですか。そうそう、で今日片付けててもそれってさ、なんか移動してるだけだよねみたいなことを言われて、確かにと思って、だもう今日はもう蓋しか残ってないタッパとか、下はどこに行ったんだろうなっていうのとか出てこないですか、そういうの、なんかちょっと先が欠けちゃった菜箸とか、そういうのはもうどんどんもうゴミ袋に入れてね、不燃ゴミの袋に入れて、だいぶスッキリしましたよ。で私タッパウェアとかもあれやっぱり重ねてしまえるような、だからいっぺんに買った方がいいですよね。バラバラのものを買ってしまうと収納しづらいし、うん、だからもうだいぶくたびれてきたのは捨てて、きちんとこう収まる、でやたら増えてくるじゃないですか、ああいうの。だから実家に行っておかず持ってかないとか言われて、うちには合わないような入れ物のままもらってきちゃって、なかなか返してないやつとかもあったりするから、でこれを機会にもう返すものは返す、で捨てるものは捨てるっていうのをね 徹底してやろうかなと思って、今年いろいろね、あのチャレンジしてることあるんですけど、やっぱり片付けっていうのは、片付けっていうよりもなんていうのかな、自分が使いやすくするっていうのはね、すごく大事だなと思ってて、彩香さんこんにちは、初めましてかな。いや、なんか嬉しいですね、こういう、なんだろう、皆さん今日私ブラブラ喋ってますけど、お休みの過ごし方っていうのもね、まあ、あのいろいろねあるとは思うんですが、今日はいいお休みを過ごしてらっしゃいますか。いきなり話を変えますが、そう、あの片付けで終わっちゃった、そう言われましたよ旦那さんに。なんか俺貴重な休みを、なんかこうイライラするののさんの片付けに付き合わされて終わる気がするとか言ってて、イライラするとか余計とか思ったんですけど、だけどやっぱり台所周りって私だけが使うものじゃないと私は思っていて、旦那さんがあの使うこともあるかもしれないじゃないですか。例えば私がなんかあんまないですけど、寝込んだ時とか、あれはどことかこれはどことかってなっちゃうんだったら、もう一緒にやって、あ、これはここにあるんだったなっていうのがお互い共通意識としてあった方がいいなというのもありましたので、あのこれはこことかあれはこっちみたいにやってましたけどね、うん、おかげで本当に綺麗に片付きました、はい。でまあ、今日はこんな片付けで終わっちゃったんで、明日はどっか出かけたいなと思ってるんですが、まあ、でもまだ緊急事態宣言がね、あのうちの方は出てますので、車でちょろっとどっか行ってくるぐらいかなって思ってます、はい。ミカさん、何か買う前に古いものを処分して物が増えない、さすがですね、そうですよね、うん、私本当にそう思います。一つ何か買うのなら一つ捨ててからっていうのは本当そうだと。あ、でもこれね、まさにあの心理的にもそうなんですよ。あのノリピ塾私やってるじゃないですか、オンラインサロンもねやってますけど、ノリピの隠れ家もやってますが、あの新しいものを何かこう入れたい場合、今握りしめているネガティブな感情とか、なんだろう、こうドロドロしたものを一回感情しきって、そこからスペースからいなくならない限り、新しい、なんだろうな、満たされた気持ちみたいなものが入ってこないんですよね。ともこさん、美香さん、それ大事ですね。美香さん、ともこさんですよね、そうそうそう。だから今握りしめているものを手放すと、新しい自分の本当に大事なものが入ってくるっていうのは、気持ちの面でもそうなので、ああ、確かに物質もね、そうなんですよ、ハモリさん捨てる何を捨てようとして、そう美香さん、本当感情も一緒ですよ、つながってます、つながってます。だからやっぱりなんていうのかな、思いを溜め込みやすいっていう人はなかなか物が捨てられないのかもしれないですね、うん。でこれを捨てたり、これをなんだろう、スペース空ければちゃんとこうね、自分の感情も整って、 あるべき場所にちゃんとこう収まるのにもかかわらず、いらんものを握ってると、ね、なかなか先に進めなかったりもするしね、うん。智子さん、腐れ縁の人とかも手放すと良い人と出会えるって、今そうそうそうそうです、そうです。だから人間を断捨離って言ったらちょっと失礼に当たっちゃうかもしれないんだけど、やっぱり自分の人生の中で付き合える人数ってやっぱり限りがあると思うんですよ。Facebook だったりとかもそうですし、まあ、Twitter とかだったら勝手にフォロー、フォロワーみたいな感じであれかもしれないけれども、うん。智子さん、私は物が捨てられないので今は極力物は買わないようにしてます。特に洋服、そうですよね、洋服本当腐れ縁刺さる。美香さん、確かに確かにね、なんだろうに、なんだろうね、やっぱりね、人間ってどんどん新陳代謝をしてるし、細胞も智子さんが笑って、細胞もこうどんどんこうね、なんていうの、細胞分裂を繰り返してるじゃないですか。だから考え方とか、その自分の感じ方とか心地よさとか、いろんなものってどんどん変わってって不思議はないんですよ。だから昔は気が合わなかったって思う人が、ある時気が合うなって思うこともあるかもしれないしね、うん。美香さん、洋服気を抜いたらどんどん、本当ですよねそうそうそう、だからね、私も洋服も増えてしまいがちなので、本当に気に入った服、多少高くても本当に気に入った服を一つ買うっていうのをやる。で、値段で買わないっていうのはすごく大事かなと思いますね。安いと、あ、これ安いから3枚買っちゃおうみたいになるとどんどん増えてくるけど、あ、この色とこの、服と絶対合うなっていう自分の感覚が欲しているもの うん、これとこれを組み合わせたらなんか気分が上がるものっていうのかな、そういうものだったらいいけど、なんかこう必要枠みたいな感じになっちゃって、うん、なんか買っとこうみたいな感じだとワクワクっていう感じとちょっと違うのかなって思いますね。でもね、心理的にもなんかこう物欲に走りすぎちゃう人っていうのは、あの満たされないところを抱えてるっていうのはね、確かにあったりはするんですけれどね、ないものを、あ、過食もそうですよね。うん、ともこさん、ユニクロは安くて長く使えるので好きです。あ、そうですね、ユニクロね、そうですね。うん、だから本当に実用的ないいものを、なんていうのかな、長く使うっていうのがいいと思います。なんか本がありましたよね、フランス人は10着しか服を持たない的なタイトルのやつ、うん、でスティーブ・ジョブズとかいつも同じ服を着てたり、黒いタートルにあのパンツだったりするじゃないですか。あれってあの考える、洋服をどれにしようかなって考える時間すらもったいないみたいなのも説としてはあるじゃないですか。で、女の人ってなかなかそうもいかなくて、そう、時間の節約で、そうそうそう、でもあの女の人ってやっぱりそこを楽しみたいっていうのはもちろんあると思うので、でも枚数がなくてもアイテムでこう調整はできたりするわけだし、そのアイテム使いをこう上手にできれば、数はもしかすると本当そんなにいらないような、実際私も家でこの冬、この年が明けてから着ている服はなんかあの3つの服をねローテーションしているような気がしてね、外に出ることがあんまりない、セッションも全部こう家で終わってしまうので、そうなんですよ、だからそんなに服装今いらないんですよね。ってことは気に入った服、値段が多少張ったとしても気に入った服を自分でこう着てるっていうのはすごく大事かなと思います。はい、ハモニーさん、リモートになってから本当にお出かけなくなって、おしゃれする機会なくなってます。そうですよね。あとメイクとかもそうじゃないですか。なんかこうバッチリメイクして外に出かけるっていうことが本当に減ってしまったので、化粧品が減らないっていうねそうなんですよ。で、美容院もなんかあんまり、いつ行ったかな最近みたいな感じになって、前はショートだったんですが、今あのアイコンにもなっている通り、私結構長くなっちゃって、一つに縛ってももう15センチぐらいはあの髪の毛がねあるような感じになっちゃったので、去年の夏はねまだ縛れないぐらいの短さだったんだけど、もう縛れてしまうと美容院いらずになっちゃいますよね。うん、タモニさん、ほぼすっぴん、ただ毛穴の開きはマシになった。そうです、そうです。あこさん、すっかりお化粧しなくなりました。これはもしかするとリモートだけじゃなくて、通勤している人もマスクしてるじゃないですか。マスクするので、あのお化粧してマスクすると肌荒れがしたりとかね、蒸れてしまってお肌に良くないっていう風になって、結構あのマスクによる肌荒れされてる方多いみたいなんですよね。で、今まだ冬だからあれですけど、これ夏場とか汗もかくし、あのこもっているし、お肌にあんまり良くないと思うんですよね。だからリモートで家にいる分には本当マスクせず素顔でいると、確かにそのお肌の毛穴とかにはいいですよね。皮脂がたまらない分、ほぼすっぴん、わかりますアモニーさん、メイクする必要ないですもんね。私もだからあのセッションがあるときは確かにズーム越しにねお話はしますが、ファンデーションは塗らないですね。眉毛とアイメイクとリップぐらいかな。うん、そう、本当にねメイク道具が減らない。でもその代わり、なんだろう、あの化粧水とかそういうものはもうしっかり保湿するようになったので、基礎化粧品、それはあのちゃんとやるようにはなりましたけれどね。あこさん、そうなんです、化粧してマスクすると息苦しさが増したり、すぐ肌れねなりますよね。くらちゃんさん、ようこそお越しくださいました、こんにちは。今アイロンかけながらね、ちょっとあの恋愛情運アップなすっきり恋愛談義とか言ってますが、全然恋愛の話をしてません。でももし恋愛のことでねお悩みがあったりとか、こんなこと話してみたいな、こんなこと皆さんどうしてますみたいなあの方いらっしゃったらね、おっしゃってくださいね。うん、ハーモニーさん、わかります、私も基礎化粧品ちょっとちゃんとしたものを買おうと思ってます。あ、なるほどなるほど。私は回し物ではないんですけれども、なんだっけ、嵐が使ってるのなんだっけな、アテニアはね結構あの安い割にはあのちゃんとしてると思います。使っててね、 すごくいい感じがしますね。うん、そうで、やっぱり一番大事なのは化粧水だっていうのは聞いたことがあって、化粧水は高くなくてもいいから本当にお肌に浸透するようによくこう入れていくっていうのは大事だっていうのは聞きます。私の息子の野球部のお母さんで、私より10歳ぐらい上のお母さんがね、こう、いたんですけど、今から13年ぐらい前か。そうだからね、その人ね、めちゃくちゃきめ細かいんですよ、お肌が。でそうしたら安い化粧品でいいから、ものすごくこう時間かけて入れ込むって言ってました、化粧水を。うん、でやっぱり乾燥がもの老化には一番良くないのでね。うん、はい、エロと笑いのナビゲーター笠井恵子さん、ようこそお越しくださいました。エロと笑いのナビゲーター、楽しそうですね。うん、まあ、人間にはね、話は飛びますけど、エロも笑いも必要だと思いますよ。うん、生身の人間なんでね。うん、はい、こんにちは、初めましてですよね。そう、今アイロンかけながらお話をしてますが、なんだかんだ21分も喋ってますけど、本当はね、普段恋愛セラピストをしていますので、何か恋愛でお悩みの方がいらしたら、そのことについてバッサリとバッサリと話をしていこうかなと思ったんですが、ね、皆さんこう普通に聞いてくださっててあれですね。そう、あ、昨日だったかな、今サロンメンバーの方も来てくださってますが、限定配信をしていますので、そちらもぜひね、聞いてみてくださいね。オンラインサロンの第3期メンバー募集は2月の25日から3日間、LINE の方から5名様のみ受付をしようと思っておりますので、ご興味ありましたらプロフィールの、LINE のとこから遊びにいらしてください。今ね、10人ぐらいですね。はい、で昨日ね、お一人ノリピ塾卒業になった方がいらっしゃるんですけどね、まあね、もともとすごくね、自己啓発の本とか読んでたらしいんですよ、彼女は。なので頭の方からこう入っていこうとしていたんだけど、でもね、なんだろう、セッションした方が断然早かったって言ってましたね、最後の時。最後におっしゃってました、あのまま本読んでてもきっと自分には全然腑に落ちないまま、もやもやは消えなかったでしょうねっていうのは話してたんで、やっぱ本読むっていうのもすごく大事なんだけど、頭でっかちになっちゃうとかえって混乱するんですよね。ハムさん、わかります。そう、理屈ではわかるのにどうして私はできないんだろうって逆にイライラしてきちゃうんですよね。うんうん、あこさん、うんうん、そうで、本はすっごくたくさん出ているし、 YouTube とかも結構心理系のってたくさんあるんですよ。メンタリストの DAIGO さんとかもいろいろねお話ししてますし、まあ、理屈はわかるよと。だけど自分事として考えると、やっぱりその一人一人の悩みっていうのは本当に一人一人のその一人一人の貴重な思いとつながっているの でそれって意外と自分じゃ気づきにくいんですよね。うん、ハーモニーさん、そう、理屈では分かっているのにって、ほんまにイライラしてました。そうですよね。うん、でも実際にやってみると、おお、そういうことかいなってなってくるわけなんで、セッションやった方が本当に早かったですって言っておっしゃってましたね。まあ、いろいろありますよ、生きているとね。そう、生きていると確かにいろいろあって悩みもたくさん生まれてくるんだけど、でもなんかどこかにこう抱えている、いつも抱えているものってね、一人一人やっぱ違うからね。うん、美香さん、頭の中だけでは結局堂々巡りでしたってなりますよね。そうなんですよ、分かっちゃいるけどできないっていうものほど悔しかったりとか、なんでなの、私だけどうしてなのってことになるので、そうなんですよ。だからね、自己啓発の本とかもいいんですけど、あまり知識として入れ込みすぎちゃうと、なんだろう、自分を無理やりそっち方向に持ってこうとしてしまって、逆に苦しくなっちゃうということもあるんですよね。だから、なんだろうな、ありのままの状態になるっていうのは決して無理がないので、自分をこう頑張らせたりとか、強制するとか とは何だろう、辛い思いをするとかっていうのとは違うんですよね。すっきりしつつ、すっきりを重ねつつ、ありのままの自分に帰っていく感じなんですよね。うん、だからありのままに帰っていったら、もう本当怖いものがなくなっていくんですよね。人目が気になるっていうのも、その方もものすごく、昨日卒業した方もものすごく人目が気になる人で、人目が気になる人でしたね。でも今全然気にならないって言ってまして、で、私何に悩んでたでしたっけっていう感じでね、おっしゃいますね。ノリピー塾卒業する方は、なんで悩んでたのか分かんないっていうのがいらっしゃいますね。ゆるりちゃさん彼がいるのにパートナーがいる人が気になりだしてしまって、自分の気持ちが分からずに昨日からモヤモヤしています。お、もう分かってるじゃないですか。気になる人ができたっていうね。そうそうそう、それをまず受け止めてあげるといいと思いますよ。ゆるりちゃさん、彼がいるは彼がいるです。それは現実問題です。パートナーがいる人が気になりだしてしまって、自分の気持ちが分からずに昨日からモヤモヤしています。はい、あ、駒田さんこんばんは、ようこそお越しくださいました。またまた来てくださってすごい嬉しいです。今ノリピはアイロンをかけながらですね、お話をしておりますね、いや、一人で最後までつぶやいて終わるかなと思ったら、今ね16人ぐらいの方が遊びに来てくださっていて、めっちゃ感動してます。ありがとうございます。はい、マダムさんこんにちは。ゆるりちゃさんはプリンも美味しそうでしたわ。ありがとうございます。ハウスプリン L ですけどね。そう、あのキッチン掃除してたら出てきたんで、ちょっと作ってみました。賞味期限切れてるんですけど、あれ大丈夫かなそうそうそう、あのね、彼がいるから好きな人ができちゃいけないって思ってませんね。旦那がいるから好きな人ができちゃいけないって思ってません？いてもいいんですよ、好きな人がいてもね。うん、好きな人がいてもいいんだけど、そっから先どうするかっていうところが人間としてのこう、なんていうのかな、人間味のあるところですよね。うん、だからね、好きな人がいるっていうこと自体は全然悪いことじゃないので、そうそうそう、あ、気になる人か、気になりだしてしまったらますますいいことじゃないですか。あの人気になるんだよねって感じでね、うん、いいと思いますよ。自分の気持ちが分からずに、分かってますよ、気になる人がいるっていうことですよね。だ、気になる人がいるっていうことを自分が受け入れてあげてないとモヤモヤするけど、あ、私気になる人がいるんだわ、あの人気になるわ、気になる気になる受け入れてあげると、そうだよ、気になるよ、気になってもいいよ、だって気になるもんねっていう感じで一旦受け止めてあげてください。そうすると意外と落ち着くと思いますよ。で、私も旦那さんいるけど、気になる人って、気になる人っていうか、ああ、あの人いい感じの人だなとか思ったりしますもん。うん、ともこさん、ゆるりちゃさん、私はそういう時、その気持ちは一時的なものです、錯覚だと思うようにしてますあ、それもあるかもね、錯覚っていうこともあるかもしれません。でもガチかもしれません、わかんないですよね。まあ、ときめきは大事ですよ。で、それだけゆるりちゃさんの中に感性があるっていうことですよね。人のことをいいなって思う、そういう感性があると、あ、私っていいなと思う人、いいなって感じられるんだみたいなね。うん、ゆるりちゃさん、ともこさん、そうなんですね、そうそう、ときめき大事。コマダムさん、そうですよ、ときめきめっちゃ大事ですよね。世の中どれだけときめけないわっつって悩んでいる婚活女子がいると思います？はい、みなみなコマダムさん、私は常におります、ときめく、そうですよね、ときめく人がいるっていうのはすごく大事なことだと思いますよ。喜ばしいこと、うん、彼がいてもときめくことはある。そこから先どうするかっていうことが人間としての、自分としてのあれですけどね。うん、ともこさん、私も結構ときめきやすいので、錯覚と思わないと本気になっちゃう本気になったら本気になった時ですからね。本気って何って感じなんですけどね。嘘のときめきと本当のときめきって何の線引きなのかなって思ったりもするので、まあ あ大概あの恋愛っていうものは好きだなと思った時には好きだなに怒ってるのでね、うん、恋は法では裁けません。名言ですね。本当にそう思います。熊玉さん本当そうですよね、うん、だからね、好きになることとかあの人気になるなっていう思い自体には本当にそれ自体は本当に素晴らしいことなので、決してその気持ちをあの自分が自分でこうね否定しないで一旦受け止めてあげるっていうのはすごく大事でね、あのそんな風に思っちゃダメとかね思っちゃダメです好きだないいなあの人っていう風に思うっていうのは全然悪いことじゃないですよ、うん、なんならパートナーにあの人気になるんだ私って言ってみるとか智子さん、でも今のところ今のパートナーほど大切と思える人はいないのでナミさん困るそう、あの人気になるよね、気になるんだよねってで気になった時にどうしたいかとかそういうことですよね。気になる人がいた時にね、うんそれ斬新気になる人ができましただからって言って別にすぐ別れるとかそうはなんないと思うんですね。ハムリさんキョロキョロしてるし、そう気になる人っていうのはね、気になる人ってどうしたいんだろうねって感じですよね。うん、面白いですよね、人間の気持ちってね。まあほら、気になるきっかけなんて何がきっかけか分かんないじゃないですか。たまたま、ああいいなこの人って思っただけかもしれないし、うん、まあその恋する気持ちにはストップはねなかなか効かないとは思いますけど、いいなと思う人がいるっていうのはこれは幸せなことですよね。うん、ゆるいちゃさん、相手にパートナーがいなかったら多分告白した。なるほどなるほど、相手にパートナーがいることが今は歯止めになってるんですね。自分に彼がいるっていう方じゃなくてね。うんうんうん、ナミさん行動かなそうですね、行動力大事だね。自分の思いだけで突き進むっていうのも一つですけどあこさんいいなときめき、自分の思いで突き進むのも一つですけど、やっぱりこう相手のその幸せとか相手のことを思うっていう意味ではね、自分の気持ちを伝えることが果たしてベストなことなのかどうかっていうのも結構考えたりしますよね。うん、智子さん、ゆるりちゃさん、それはもう本気ですね。そうそうそうそう、そうだからそうなんですよ、本気なんですよね。うん、でも好きな人ができるっていうのはいいことですよね。うん、彼女がいなかったら、パートナーがいなかったら多分告白してます。ガチですねそれは好きってことで、好きってことでいいんじゃないかしらね。多分その人が彼女と別れたら告白してるかもしれないもんねハムニーさん、相手の幸せか考えすぎてしまって自分のこと我慢しすぎてしまうのは何なんだろう。相手の幸せか考えすぎてしまって自分のこと我慢しすぎてしまうのは何なんだろう。うん、相手のことを考えすぎてしまって、まあ相手のことを考えすぎてしまって自分のことを、相手の幸せを考えすぎてしまって自分は我慢してしまう。あ、そっかそっかそっか、そういう場合はやっぱり自分の幸せ、自分が幸せになってはいけない、自分は幸せになる価値がないみたいな思いがどこかにあるのかも分かりませんね。自分は幸せになる立場にはないとか、自分は簡単に幸せになるものではないとか、うん、そんな思い込みがどこかにあると自分だけの幸せを一番目同士で付き合うというような思いに乗っけられなかったりするっていうのはありますね。うん、 自分を大事にするっていうのは、あの自分を大事にしていると多分相手のことも大事にできると思うんですけども、自分を大事にするっていうのはね、あの自分は幸せになるに値するっていうことになりますのでね。ああそれやそう、だから自分は幸せになる価値がある、自分は幸せになっていいんだ、自分は幸せに、でも人間って幸せになるために生まれているので、そこを自分自身が受け入れてなかったらどうしても苦労するのが当たり前とか、うん、そうそう、自分幸せ相手も幸せ、そうです、でも自分が先ですねやっぱりね、うん、まあ、自分が満たされてなかったら、あの人までこう人に分け与える分がないので自分が幸せでいるっていうことがまず大事ですね。自分を大事にすることですね、うん、だからやっぱり片方だけが傷つくような恋愛とか、片方だけが我慢するような恋愛は、それはちょっと幸せじゃないですよね、うん、あこさん、あまり会話したことがないけどなんとなく気になる人に何と言って話しかけたらよいか悩んでしまいます。共通の話題っていう感じかな、ね、きっかけって結構こう難しい時もありますよね。スモールトークっていう感じになるとは思うんですけど、当たり障りのないことから始まってお互いの興味関心があるところまで会話が続けばいいんだけど、なんかこうこんにちはって言ったらこんにちはって言って終わっちゃったりとかっていうのはよくある話なんで、そうだからもうあらかじめ自分がこういう話をだったらなんか好きかなみたいなことを、用意しておいて、それをもう聞くっていう体で話しかけるというのも一つですしね、うん、よくこんにちはで終わりますこんにちはの先がね欲しいですよね、うん、だから共通の話題、今だったらどうっていう、その2人の共通の話題みたいなものとか、何かその人に聞きたいことがあったりしたら、それをもう用意しておくといいんじゃないかな、うん、この間のあれ昨日テレビ見ましたみたいな感じとかね見てないって言ったら見てないって終わっちゃいますけどね、うん、私ゆるりちゃさん、私持病がたくさんあるので、そのことも告白した時にどうなのか怖いです。あ、なるほどなるほど、持病がたくさんある、そっか、ご病気っていうのはみんなね、多かれ少なかれあるとは思うんですよ。でそのことを受け入れてくれるかどうかっていうのもものすごく気になるかもしれませんけどね。あこさん、共通の話題、聞きたいこと、なるほど、準備してみる、そうですね、一つ二つあるだけでいい、全然違うと思いますよ、うん、小春さん、ようこそお越しくださいました、こんにちは。ご病気のことに関しては説がいろいろあるじゃないですか。もう最初のうちから言ってしまうっていう、まあ、婚活マッチングアプリとかでね、そのことをもうあらかじめ書いちゃうっていう人もいますし、それを分かった上でアプローチしてほしいなっていう人は最初からそういう風に言ってしまうっていう方もいらっしゃいますし、だけどなんかこうお付き合いするのにそんなに支障がないものだったら最初からあえて言わなくても、やっぱり人間って信頼関係がある程度できてからの方がその人のことを自分事として受け入れやすくなるっていうのもあるので、あ、小春さん出遅れたようこそいえ、はい、自分事として受け止めてもらうんだったら、そう、全然知らない感じの状態で私持病があるんですって言われても、あ、そうなんですかみたいな感じになるんだけど、でもその人となりっていうのが分かった上で、それでからそうそう、よいしょ、今アイロンをかけ終わりましたので片付けております。よいしょ病気のことはタイミング結構気を使うとは思いますよ、うん、ゆるりちゃさん、でも私障害者向けのフリーペーパーの読者モデルしてて、それくださいって言われたので少しは伝わってるかな。あ、そうなんですね、ほうほうほう、読者モデルか、そっか、 うん、状況がね、お一人お一人の状況が、私今この文章とのやり取りだけだとね、どうしても全部は伝わってこないんですが、自分のことを知ってもらうっていう意味では、会話がこうある程度じっくりできる状況であれば、実は私ってこうなんですよねっていう感じでさらっと言ってしまうっていうのは方法として一つあるとは思います、うん、でもあんまりこうね、さらっと言えるって言っても周りにたくさんいたりとか、状況によってはちょっとこう相手もどうリアクションしていいかわからないっていう状況にもなってしまうこともあるので、少し気をつけた方がいい時もあるですね。まあ、持病も本当になんだろうな、いろいろあるじゃないですか。持病、私何があるかな。この間胆石取ったけど、あれでも持病っていうのかな。結婚してから発覚したから、自覚した期間が短かったけど、でも頸椎、首の頸椎のところが痛いっていうのはもう結構前からあるので、これ持病になるのかなとか、うん、すみびさんこんにちは、いつもありがとうございます。今ね、アイロンかけしながらお話をしてたんですけど、アイロンかけは無事終わりました。洗濯物も畳み終わりました。はい、こんにちは、遅くなりました。いえ、来てくださってありがとうございます。恋愛、愛情運アップなスッキリ恋愛談義とか書いておきながら、恋愛の話はあんまりしてないんですけど、そう、まあ、いろいろなね、パターンがあると思うので、まあ、でも自分が、自分自身が自分をちゃんと受け入れてあげていたら、私はこうなんですっていうのをもっとスッとこう言えるようになったりもすると思うので、まずは自分が自分をちゃんと受け入れてあげるっていうところからですよね。これは私オンラインサロンでも、まず自分を受け入れてあげるところからっていうのはよく言ってますし、まあ、のりび塾の方でもそれは皆さんにお伝えをしてますが、自分を自分で受け入れてられない人っていうのは、やっぱり相手のことも当然受け入れようとしてもね、どこかこう疑いの思いが湧いてしまったりとかしますんで、うん、そういう意味ではやっぱちゃんと自分を認めてあげるとかね、はい、家事上手がいい、なるほど、あ、家事上手はいいですよね、確かに。そういう意味ではうち旦那さん家事上手、家事でもご飯はあんま作れないな、5種類パスタ5種類とお菓子を少しみたいな感じですけどね、うん、ゆるりちゃんさん、そうなんです、自分を受け入れられない、なるほど、このね、自分を受け入れられるっていうのが一番大事ですね、何においてもね、うん、自分を受け入れられた人は強いです。昨日卒業したリビチュー卒業した方もやっぱり自分を受け入れられるっていうのは、自分を受け入れるってこういうことなんだなっていうのが腑に落ちてからですよ。のりぴ塾始めて1ヶ月経たないで彼氏ができたりとかさ、ね、お母さんとずっと確執があったのが、もうお母さんといい加減だ、いい関係になったりとかね、そういうのって頭ガチガチの自分なんかダメだって言ってる間は決してそうはなれなかったわけなんで、ナミさん、自分を自分で受け入れるのが大切、めっちゃ大事です、そこ大事です、それだけあればいいぐらいの、それだけあれば怖いものなしですよね、うん、だって誰よりも自分が自分を受け入れてるわけだから、周りが何と言ったって最強じゃないですか。旗から何を思われてても関係ないんですもん。周りが何て言おうと関係ないしみたいな、私はこれで行くんだからっていうような強さで、これね、こうこの前セッションでもお話ししたんですけど、中にこう太くて折れないぐらいの鋼鉄みたいな芯があれっていう話じゃないんですよ。あまりそういうなんか頑固な固くななものをガシッと真ん中に据えてしまうと、それがポッキリ折れた時にもう蘇られなくなっちゃうんですよね。ポキッと折れたまま。この間誰とのセッションだったかな、アコさんとのセッションだったかな、例えばボールペンが1本あったとして、これがポキッと折れたらもうポキッと折れたままになっちゃうじゃないですか。ですけど何か嫌なことがあったら当然へこむんだけど、それを自分の感情がもう自分をちゃんと認めている人っていうのは自然と戻るんですよ。 ポキってなるんじゃなくてグニャってなるんだけど、ピョンって戻るんですよ、中心にね。そういう風になれればもう本当に怖いものはなくて、でいつも笑顔でいましょうっていうのは私は大反対なんですよ。人間っていつも笑顔でいるもんじゃないんですよ、喜怒哀楽があるからね、うん、そうそうそう。ナミさん、柳のような、そうですね、しなやかな感じですね、竹のような竹、しなやかな竹とか、うん。ハムさん、戻るの早くなり始め、よかったです。立ち直りっていうんですかね。だからそれが立ち直りなのか諦めなのかによって全然自分の中で変わってきちゃうし、それで健全にへこんで健全に蘇るみたいな感じですかね。当然なんか生きていれば傷つくこともあるしね、腹が立つこともあるわけなんですよ。だけど腹が立っても笑っていなくちゃいけないとかってのは全然嘘で、腹が立つとか怒りの感情っていうのは自分のことを守る感情ですから、それをなくしちゃったら誰かにいじめられても言い返せなかったりとか、言われたままになってもやもやしてるのに笑顔でいなくちゃみたいなのってちょっと違いませんかって話なんですよね。だから当然不快なことがあれば正当に怒ってもいいわけだし、失礼なことをされたらそれは当然腹が立つわけだしね。でそこをなんかこう嫌われるのが嫌だからニコニコしちゃったりとかしてたら、誰がかわいそうって、自分がかわいそうなわけですよね。そういう状態になってしまうと自分がいつも後回しになっちゃって相手の気持ちを尊重っていうことになるので、その人と会ってる時はなんかこう自分を押し殺してるから、その押し殺した上で優しくされているっていう状態で、ほんますよ自分を押し殺した上で押し殺してる自分を受け入れてもらってるだけの話なんで、家に帰ってめちゃくちゃ悶々とするわけですよ。あこさん、本当そう、本当にそう、そうでしょ、そうなんですよ。だ我慢して我慢して我慢して、その人には気に入られるかもしれないけど家に帰ってめっちゃ疲れるとか、ハミさんそう、めっちゃ悶々とするとかってなったら、いやいやいやいやいやいや、それは一体誰のためにそうしてるのってことでね。だから我慢はしすぎちゃいけないよっていうことなんですよね。で我慢をしすぎちゃう人が、じゃあなんで我慢をし始めちゃったのかっていうところが一人一人違うわけなんですよね。だそれを心の仕組み的なものはノリピの隠れ家で一つ一つ少しずつお伝えしつつあって、でノリピ塾ではお一人お一人時間をかけて本当に玉ねぎの皮を剥くようにセッションしてるっていう感じ。うん、美香さん私もそうでした。多いですよ、皆さん大体そうですよね。だから何をそんなに我慢しているのって言うと、まあまあ大体小さい頃我慢していることがあったりとかするわけなんですが、でもそれすらね忘れてるんですよね、思い出せませんっていう人はとても多いです。でもなんかそのことを考えたり思い出そうとしなくても、なんかその自分が小さい頃の感覚に戻るともう知らないうちに涙が出てきたりとかして、そういえば…みたいな感じで体の方が覚えてるんですよね。なぜなら感情だからね。そうなんですよ。だからなんかこう悲しんでも悲しんでも悲しみが終わらない場合は悲しみじゃなくて、本当はもっとこう違う感情がね潜んでたりとかね。うん、ハモリさんめっちゃ涙出ました。だからもう本当鼻水は出るわ涙は出るわ、おえつになる人もたくさんいますし、それがでもそれがあるから最後に爆発する、そう結構多いですよ。抑圧している人って普段抑圧してるんで平常的な部分は大丈夫なんだけど、何ヶ月かに一遍もう大爆発して、なんだこの感情はっていうの、自分で自分でびっくりしちゃうようなことが起きたりするんですよね。それだけまあ抑圧をしているわけなんですけど、うん、本当にねいらっしゃいます。なんでまあ自分の心と向き合うっていうのは、頭ごなしに向き合っても全然解決しなくって、むしろこじらせてしまうことは多いんですよね。頭じゃないんですよ、やっぱり感覚の方をちゃんと感じてあげないとっていうことで、今その感覚の感じ方は一人一人お伝えはしてますけど、でも、うん、自分の望みとか描いているものに突き進もうとする時も、当然なんだろう、ワクワクした気持ちで進んでいるつもりがね、 あのどうせ私なんかこんな夢叶いっこないみたいなことを言ってたらいつまでたっても叶わないしね、うん、なので、夢を叶える方法的なことをですねオンラインサロンでは今始めようとして、その取っかかりとなる部分を今皆さんに宿題を出しているのですが、誰も反応してなかったっていうね、あれでもめちゃくちゃ大事なことなので、サロンメンバーの方はあの来週月曜日から始めるあのチャレンジはね、やると世界が一歩扉が変わってくると思いますよ。まだ見てない方はぜひ見といてください。あのなんていうの、めっちゃ考えているのです、ね、あのね、あんまり考えすぎないで決めるっていうのがね大事ですね。どんなこともそうなんだけど、考えすぎてもね、あのね、前ね中田あっちゃんの YouTube で、あの YouTube、 あの中田あっちゃんのっていうよりも、あれあこさん、あの本前にご紹介したやつ、なんていう本だったっけな、迷ったら5秒で決めるっていうやつ、うん、5秒迷ったらノーを言うとかね、ありましたよね。あこさん、あなみさん、自信がないから不安から周りに影響を受けて頼り、そうですよね、そういうなっちゃう、そういう風になりますよね。なるほど。私はあの5秒迷ったものはもうやらないと決めるとか、うん、やるって決めるものって迷わないんですよね。もう知らないうちにやってますから。例えば友達と会うのを5秒迷ったらもうそれ行かないとかね、うん、そういう風にもう決めてしまうと、意外とその第最初のあの直感が合ってたりするので、5秒迷ったらもうやらない。 Think Clearly みたいな本だったような気がします。うん、あ、それで言うと買い物は迷ったら買わないって決める、そうそうそう、そういうことです、そういうことです。だ、迷ったらイエスっていうやり方もあるんだけど、迷ったらノーっていうのも一つあると思うんですよね。すごくすごく悩みがちな人は、迷ってる時っていうのは、あのもう一個言えるのが、これってした方がいいのかなって思うことはしない方がいいです。うん、これってした方がいいんですかって人に聞くようなことはしない方がいいです、はい、なのでってことはやっぱり迷っていることっていうのはしないのが吉なんですよね。迷ったものは行かないのが吉、うん、ハモリさん、それ目から鱗落ちました。すごく大事なことだと思いますよ。でその代わり、もう知らないうちに始めていることっていうのは大事にしてあげるっていうのが、まあ自分ファースト、うん、最近あの推奨しているのは、のりぴ塾の人に推奨しているのは自分ファーストですね、うん、自分ファースト。でもその自分ファーストも、自分の根本的な悩みの部分を ある程度クリアしてからやらないと、自分ファーストになること自体が怖くて怖くてしょうがないっていうのあるんですよ。私なんかが自分を優先していいんだろうかみたいなね、ブレーキがかかっちゃう。ハーモニーファースト、そうですそうです、そう、ある程度自分の感情をクリアにして癒してあげた後、それを自分ファーストをやってあげると、めちゃめちゃ自分が喜ぶんですよね。そうだけど、そうなんだけど、でも自分の気持ちが癒えてないうち、自分なんかダメなんだって思っている段階で自分ファーストをしようとしても、えってざわざわしかないんですよね。そうでした、シンククリアですよね、そうそうそうそう、まだ全部読み切ってませんですけど、中田のあっちゃんの YouTube がね、めちゃくちゃ分かりやすかったので、もしご興味あったら見てみてください。うん、そう、なので、まあ、あの自分優先、自分ファーストにするには、自分のことをこうある程度受け入れてあげてからじゃないと、うん、ハムニさん、あっちゃんの YouTube いいですよね、見てみます、ぜひぜひ。あのすごい結構分厚い本なんですよ、この Think Clearly が。あれ読んだら結構日にちかかると思うんですよね。でもそれをあっちゃんの YouTube だと、でもそれでも何本かに分けてたと思います。4本ぐらいに分けてたかな、うん、でもその方が分かりやすいっていうのも結構あるので、見てみるといいかなと思います。あこさん、分かりやすいし面白かったです、 YouTube の方、そうですよね、うん、全部読むのもいいんですが、結構あの外国の人が書いた、外人の方が書いた本を和訳している本って、あのその和訳した人の解釈によっては、めちゃくちゃ読みづらい本とかね、結構あるんですよね、自己啓発とか心理系の本って。ミルトン・エリクソンの本なんかも私読むんですけど、あの 翻訳している人によっては何が言いたいのかえって分かんないんですけどみたいになっちゃうことがあるのでね、翻訳する人のその力量というか自分との相性もあると思うんですけど、うん、すごくそういうのって和訳する人のその何だろう相性ね、和訳の仕方っていうのは解釈に左右しますね。まあ、自分が原本で読めればいいんでしょうけれどね。そんな感じです。なんか私55分も喋ってるじゃないですか。もうアイロン終わってるのに、あ、洗濯物も畳んだのに、はい。てな感じで、今日急遽ライブをしたにもかかわらず、本当に、ね、20名ぐらいの方がいらしてくださって、今半分ぐらいの10人ぐらいの方いらっしゃいますけれど、すごく嬉しかったです。どうもありがとうございます。はい、またねこういった、ライブありましたら、LINE の方でも Twitter の方でも、お伝えをしてますので、ご興味ありましたら Twitter やってる方はフォローしていただければ、すぐ通知が行きますし、 LINE の方ですと直接端末の方にねありがとうございます、はい、どうもありがとうございますナミさん、はい、通知が行くと思いますので、はい、お付き合いよろしくお願いいたします。クラッカーもありがとうございます。ミビさんありがとうございます。ということで、はい、どうもたくさんありがとうございます。はい、あこさん今日もありがとうございました。こちらこそです。ハーモニーさんもありがとうございました。また夕方になってきて、今日暖かかったんですが、やっぱり夕方はね夜になってくると冷えますので、どうぞ暖かくしてお過ごしください。明日日曜日ですね、ゆっくりとねおくつろぎできますように。お付き合いありがとうございました。はい、それではそろそろ終わりにしたいと思います。ハーモニーさんお手てありがとうございます。嘆き質もありがとうございます。はい、ミカさんありがとうございました。それではまた、さようなら。